最大者の夜ヘルス
平木司は俺の嫁、三平三平です。
セーバーは俺の嫁、ゴールドラッシュの土井中です。
サーチ帰り、ヤシのゴミ、三浦朝さんは俺の嫁、優しい雨、松崎です。
はい、ということでですね、始まりましたけれども、
はい、
もう今期のアニメがなんか多すぎるような気がしますね。
本当にちょっと、もう無理なんじゃねえかと思
って、俺多分全部予約録画してないけど、
はい、
もうなんか設定できませんみたいな。
はいはいはいはい、
失礼なこと言っていいですかね、
うん、はい、
いくつか潰れりゃいいのにな
あ、
うん、
それは俺があのお笑い事務所に思ってることだまあ 2,3 潰れたところでそんな簡単に椅子は開かないですからはい、ということでですね、まあでもまあそんな感じで、新版も始まりましたけれども、
はい、
まあとりあえず今回のエパート目はですね、
はい、
まあ恒例っちゃ恒例のですね、
はい、
まあ、あの前期アニメの、
はい、
あの言い残したことスペシャルと称しましてですね、
はい、
まあちょっとその辺から語っていきたいんですが、
はい、
はい、ちょっとじゃあ僕から言っていいですか、
はい、
まあじゃあ最終回のからちょっと行きますわ僕。
はいはいはい。
あのだがしかし2、
うん、
まあ最終回、
はいはい、
あのここのすくんが蛍さんと久々に再会し、
はい、
で、雪の中駅の、なんでしょう、待合所みたいなところで一夜を共にし、
うん、
そしてなんですかスーパーマリオくん、
はいはいはい、
コミックガムを読みながら、
はいはいはいはい、
こうなんですかね、感情のコントロールができないままボロボロ涙を流して、
うん、
でまあそのなんですかね、その蛍さんがですね、よかったここのつくんが自分の好きなことを真剣に考える時間ができてっていう言葉で、
うん、
もしかしたら蛍さんがいなくなったのはそのまだ勝負をかけてない、
うん、
ここのつくんにそのなんですかね、その背中を押すみたいな、はい、あれだったのかなっていう、まあちょっとあ、なるほど、
うん、
蛍さんやるじゃないっていう最終回だったんですけども、
はい、
僕一番好きだったのはですね、あのここのつくんが帰ってきて、
うん、
はじめさんが、うん、おかえりっすって言って、
うん、
ここのつくんが、
うん、
全然ダメでしたって言った時の、
うん、
はじめさんのんですもうあれ100万人のお姉さんだぜ、あの一文字であんな包容力出す、
うん、
女子がいるかね
母親感ありましたね。
いやー、よかったですよね、あれ。
あれは、なんでしょうね。
全部わかってるっていう。
な感じでしたね。
バブミ感じてよかですか
バブミですかバブミかな
あれ、まあ、バブミって俺、使い方間違ってるよくわかんないんだけど。まあでもちょっとやっぱ、はじめさんのその、ほ
ん
と、んの一言が、すごく、なんか、染みましたね。わかってるよっていう、なんか、それを。
よりもいでもね、ひらがな一文字は大事だって言ってましたから。
そうですね。やっぱそれを、だがしかしでも実践してくれたかなって感じで。
いい感じでしたね。
まあ
ね、
はい、うん。ただ原作終わったってことで3、
そうですよね。
もうやってほしいな、みたいな感じも。とりあえずアニメで最後まで見たいな、みたいな感じですかね。
はい。はい、どこに向けたメッセージなの？
はい。はい。ということで、
はいはいはい、
お二人はどうでしょう、は
い、私、じゃあ、3月のライオン。
よかったっすな。
3月のライオンが、まあ、もう割と、2期はもう、ひなた会、ひなちゃんのもう話、うん、メインでずっと。
とそのいじめ関係ですね。
でまあ受験を控え、うん、高校どうするよみたいな、うん、何もやりたいことは決まってないって時にレイちゃんが自分の高校に連れて行って、うん、その消化部のメンバーと一緒に流しそうめんをして、うん、あちょっとここ入ってみようかなみたいになって、
うん、
そしてあの可愛い子の家庭教師に抜擢され、
うん、
甘やかしうどんなるえげつないうどんまで食わされ
てもらう
なるもの
一つ屋根の下
それ一気から一気からで一つ屋根の下
何この特権、
うん、
羨ましい
慌てて将棋始めようかと
思いました、ね、いや本当にいやでもすごい良くて、うん、やっぱおじいちゃんがすごい良かったんですよね、うんうんうんうん、その高校行きたいっていうのに決めた、うん時に、なんか、前回なんかお祭りかなんかで、自分で仕入れから原価計算までやって、お祭りで一品商品出したっていうので、なんかそれを知ったから、この高校、私立の高校に行きたいって言って、うちの経済はどうなんやろみたいな。おじいちゃんの駄菓子は、和菓子は1個売ったらいくらなんだろうみたいな話になって。 おじいちゃんがそれに気づいて、子供がそんなことを気にするなとはわしは思わん、うん、お金は大事だ、うん、これは本当に大切なことだ、それに気づいたお前は立派だ、うん、っつって、だがじいちゃんの和菓子を舐めるんじゃねえみたいなことを言って、待ってくれてる客がいるんだみたいな、
そうですね、いいっすね、あの辺は、うん、
もうさん高校見て楽しそうだと思ったかって、それだけで十分じゃねえかって、お前が楽しく過ごしてくるのが一番なんだよみたいなことを言って、
はいはいはい、はい、
このもうおじいちゃんの背中の押し方がもうたまらなくかっこいいなと思って、うん、そして最終回でちょっと淡い恋、
あ、はいはいはいはい、はい、
あの高橋君という野球の子が、うん、その四国の方に、うん、その推薦で行ってしまう、もう完全に俺レイちゃんとくっつくもんだと思ってたんですけど、うん、まだやっぱりひなちゃんはその高橋君のことが好きで、
うん、
俺レイちゃんと付き合ってほしいってずっと思ってたんですけど、最終回見送りに行かないひなちゃんに、うん、行けよお前って後悔すんぞつい言ってしまった自分がいました、
ね、あー、わかりますね、でも、
で何よりも最終回であのショートカットにしたひなちゃんが
あるなく、はいはいはい、本人は曰く失敗だと、言ってましたけれど、
そんなことないと、可愛くて
失敗かどうか俺が決めんだ
と、うん、そうそう大成功だから
万歳だと、
もう3期が楽しみですよ、あのショートカットがまた見れるのかと、うん、
いいね、
いや、いい感じでしたね、
だから結構その最終回はまあそのちょっと冒頭のパートであの昔の家の、
はい、
お母さんの育てのね、
はいはいはい、
の一人称で始まる、うん、っていうのもなんかって、うん、いろいろこうもやっとしたものをちょっとこう畳んでくれたなみたいなね、
はい、お母さんもなんか良かったですけどね、
う
ん、
いろいろこう葛藤を抱えてたのね、うん、みたいな、いやよかった、
よかった、いい感じでした、
その前の駄菓子菓子に引っ張られて和菓子を駄菓子って何回も言い間違え
ちゃう、
俺も後追いで和菓子菓子っていろいろ間違えそうでしたけども、いやいいね、最終回やっぱいいね、
本当に、はい、じゃあどのお菓子を
何お菓子を、
何お菓子
何菓子を
お菓子、お菓子あとあったかな、お菓子の
なんか洋菓子出てきそうな、
探せ探せ
洋菓子なんだろう、アンティーク
古いな、懐かしいな、
あと すぐ終わるやつで言うと、
はいはい、
あの宅飲みの最終回が全然最終回っぽくない何あれと思って。
ああ、なるほど、なるほど。
誠が、なんか、まあ、大学生で、まあ、就職活動すると。うん、で、まあ、就職するのに、まあ、いろいろ緊張するから、なんか、先輩に話を聞きに行く。うん、で、その時に、お酒の席でのマナーみたいなのを知りたいって言って、
はいはい、上沢ここよ、みたいな。
みたいな。で、ビール瓶でお酒継ぐ時は、ラベルを上にするとか、うん、なんか、そういうような話をして、それで、そのまま終わるっていう、うん、あ、終わりと思って。
あれこれ2クールだっけ、うん、
そのまあしれーっと終わったんで、
そうね、なんか最終回がなんか割と有名どころの朝日スーパードライガン、
そうですね、スーパードライガンでしたね、はい、だったんですけど、まあびっくりしました、
超日常会でで
したね、
あれうっかりしてたら最終回って気づかず
に、いや気づかないです、もう、打ち切りかと思いますまた来週お会いしましょう、さよならって言ってこの番組は今日で終わりですって言ってるよ、
まあそうですね、コンクール10話で終わってしまったアニメもあったりしますけど、
はい、
気が抜けないですよ、
そんな感じかなと思うぐらいの唐突というかいつも通りの終わり方でしたね、うん、はい、面白かったですけど、うん、は
い、いやいいっすよ、宅飲みもでもあるんじゃないですか、
まああるでしょうね、うん、だ原作はね、うん、まだありますし、はい、
原作消化率で言ったらほとんどもう消化してないような、
うん、
そうですからね、
うん、
うん、まだ全然大丈夫ですよ。
で、まあ、原作、まあ、消化はしてないですけど、最終回は、恋は雨上がりのようにあれは良かったなぁ。なんか恋ってタイトルについてるけど、恋だけじゃなくて、なんか成長物語だったりとか、最初は恋から入ってるんだけど、なんか夢を追う気持ちみたいなところにだんだん、どっちかというとそっちにシフトしていって、で、なんかその最後の終わり方も、くっつくのかくっつかないのかって、なんか割と見る人の解釈に、
そうですね。
寄させるようなところ。で、でもただ一つ決まってるのは、店長はまた小説を書くようになったことと、アキラちゃんはまた陸上部に戻ることになったっていうことだけが明確になってるっていうのが、すごいいい終わり方だったなって思いましたね。
いや、あれはいいですよ。
いやー、よかった。
そして、 またこう2期目も期待させるようなね、
そ
ろそろまだありますからね、
はい、
はいはいはい、
いやーよかった、
いやーいいっすね、また小説を書き始めるところがいいっすね、
こう、うん、でそこのタイトルが恋は雨上がりのようにっていうタイトルであるっていう、
え、原作も終わったんですよね。
終わりました。
また違う終わり。
ま、それこそ原作ショーカーで言ったら、まだ全然、
です
半分くらい
か、ですかね、
はい。なるほど。
まだ、本当原作では、まあ、最終回になりましたけれども、うん、もうちょっとこう、ありますので。
なるほど。
割と違う感じですね。その原作の終わり方とその今のアニメの終わり方っていうのは。はい。なんで、まあどちらも見ていただければなと思います。
はいはいはい。なるほど。じゃあもうどんどん行きます
ね。そうですね。
多分ね、この番組でね、もしかしたら一回も話題出してなかったかもしれないですけども、はい、アイドリッシュセブン。
ああ、確かに。アイナナ。
はい。はい。まあ男性のアイドルグループの、
はい、
まあ、話ですよね。
はいはいはい。
で、ちょっと申し訳ないことにね、がっつりはちょっと見てなかったんですけれども、うんうん、まあ、それこそ、最終回に当たるのがな、15話というのを見て、改めて思ったのが、うん、マネージャーの高梨つむぎちゃん、可愛いんですよ。
おお。
なんで誰も教えてくんねえのかなと思って。
教えてくんねえのかな、はい。
まあ、僕は基本的にその、スーツ、起、う、き、ん、てる女性が好きなの で、
はあはあはあ、
でそれでまあマネージャーっていうことでは基本スーツを着てるんですよ、
うんうんうんうん、
でね、まあ、1話の方とかこう思い返すと、まあその入社早々新人として入社早々その、新人アイドルのマネージャーを任されるっていう子なんですけれども、うん
はい、
なんかね、まあ、俺の記憶だと最初その始まった頃のはそういう感じのまだこうなんですかね、こう おどおどというかこうな右も左も分かんなくて困ってるような印象だったんですけれども、うん、15話になんかついに取りましたっつって運転免許証っつってバッて出した時の、うん、ドヤ顔が可愛くてでなんか騒いでる、うん、なんかわーわー言ってるアイドルの男の子たちをなんかうるさいみたいな感じで一括したりもして。俺が全然見てない間に、全然気づかない間に、つむぎちゃんは成長してったんだなと思って、すごく、なんかこう、損した気分ね。なんか、なんだかなみたいな感じで、こんな可愛い子いたのになって思った、はい、アイドリッシュセブンでしたね。まあ確かに我々もほら、時間がね、限られますから、全部が全部終えるわけではないんですけれども、やっぱりちょっとこういうのをね、最終回間際に発見してしまうと、俺はこの3ヶ月何をやってたんだと。冗談じゃねえなと。
他にもいろんな出会いあったじゃないですか。
満足できないのよ。取りこぼししたくないのよ、可愛いよ。まあ、ということでね、まあなんかね、まあ本当詳しく状況まだ入ってないんでね、その15話でも、あれこれどういう状況みたいな分かんないところもあったりしたんですけどもね、ただただ僕はつむぎちゃんが可愛かったっていうこと
で、なるほど、
この場でご報告させていただきたいと思います。
はいはいはい。
はい。
じゃあ僕もちょっとご報告なんですけど。
あ、報告、どんどんしよう、報告。
報告。
ゆるキャンを3巻まで買いました。
わーやったーやったぞ
あと、三つ星カラーズも1巻買いました。
ないやれやれ、買え買え、ね。僕はゆるキャン6巻まで買いまして。昨日見つけた、LINE スタンプのその2も買いました。カッチッタがちゃんと入ってます。
いいですね。
はい。これはもう買うしかないぞ。
カッチッタをカッチッタ。
カッチッタをカッチッタですね。また買っちったですよ。はい。
よろしくお願いします。まあ、言い残したことスペシャルで言うと、まあ、この間、月が綺麗よ、もう一回。
ツイッターで見たよ、ね。なんか、最初なんかやたら感動してるツイートあったから、うん
はい、
何見たんだみたいな感じで後追いしてったら、
はい、
月が綺麗まで見てんのか。しかも一回見ただろ、お前、みたいな。
何度も見てるの。
そうそう。
実況してやりました
よ。実況
、はい、いいね。
何を今
いやもうこのシーンたまらんなってもうみんなが一緒に見てる体でツイッターで
怖
っ
まあ月の光はね、まあ、遅れて届いてたりもしますからね、
はいはいはい、みんな何の話してんだろうと思います
最後のねあれ LINE がね
いやもう知ってるんだ
言ってた言ってたな、うん、
なんか知ってますって
この LINE だけで映画にできるみたいな、はい、
言ってましたってそれ放送で多分
放送でも言ってたよ多分、
はい
放送でも後の追いで言ってました。
お前の月は遅れて回ってんな。
もう本当に。
いくつもありますね、しかもね。遅れてるのに。
いや、でもいいですよ。
いいアニメでした。
そういうことですよ。松井さん、他には
じゃあ、バイオレット・エヴァーガーデンかな。いやー、いやー、バイオレット・エヴァーガーデンは綺麗。
うん。うん、また最後もなんかこうね、うん、
まあ、
ちょっとハードな展開で、
ね、うん、そうですね、うん、なんか今一番最後の話はその航空祭っていう、うん、そこのやる祭りの、うん、まあ、イベントで、まあ、手紙をみんな、うんうん、ね、飛行機からわーってばらまくみたいなね、うん、はいはい、だからみんなも手紙を書こうと、
うん、
でバイオレットちゃんもまあ手紙を書こうと、その詳細の思いを、
うん、
そのまあもしくはその死んでしまったであろう詳細のなんか思いを書こうみたいな感じなんですけど、うんうん、やっぱりバイオレットちゃんはやっぱ思いはここにあるけどそれをどう言葉にしていいかわからないのですみたいな感じで、うん、まあ、悩んでたりするんですけど、それでももう一行でも何文字でもいいからもう書くべきだっていう風に言ってくれて、でそんな中その少佐のお母さんのところに、
うん、
要は会いに行く、
うん、
でそこでまあその要は少佐を死なせてしまったらもしかしたら自分のせいかもしれないみたいなところの呪縛から解き離れる、
うん、
解き放たれる、
うん、
っていう
言い直したの
解き放て
それは違う、それは違うな、それはお前の主観が入ってるな最終回1話前のお前の主観が
で少佐の弟でしたっけ、兄でしたっけ、
お兄さんじゃなかった
かな、が、まあ、その元にお母さんの元に連れて行くんですけど、
うん、
それで、バイオレットと、
うん、
あと、あいつの分もお前は生きろ、
うん、
で、生きて、そして死ね、
うん、
これが最後の命令だ、って言ったら、バイオレットちゃんが、もう命令はいりません、っていう、うんうん、いやーいや
ー上げた
いやー、びっくりした。
今見えた。ちょっと火出てた。
ね、
出るんだな、火って。
で、それを、たって、まあ、ようやく、まあ、手紙を書けるようになるんですけど、
うん、
すごい。いやー、これは、いやー、僕の言葉で言いたくないから。
なんだ、ね、でも、あれですよね、ほんと最後に、そっか、これがまだ残ってたな、みたいな感じ
でしたね。うん、そうでしたね。
少佐への手紙を。
はいはいはい。
少佐大佐、
あ、まあ、少佐。少佐ね、うん。はいはいはい。いやー、で、なんか、で、まあ、最後の最後に、まあ、いろんな、いろいろ、届けに行った、いろんな場所に行くシーンみたいなのもあって、うん、で、詳細の、手紙も、なんか、モノローグみたいなので流れて、うんうん、で、一番最後、最後の最後に、まあ、手紙を届けていって、ガチャって開けた、そのところがどこなのか、みたいな。
うん、
じゃあ、詳細って、てるのみたいな感じにも取られる、
いろいろ取れる感じでしたね。
で終わり方で、うん、もしかしたら僕のところに届けに来たのみたいな感じにも見れる。
急にサイコパスが出てきた。急にサイコが覗いたなお前の。
いやだってガチャって僕に向けて笑ってたんですよ。
お前テレビ見てるからな。間違いなくテレビを真正面から見てるからな。
でその後にあとバイオレットエヴァーガーデン完全新作
ありましたね。
制作決定っていうのが出てたんで、うん、もしかしたら僕出るかもしれません。
バイオレットが松崎んちに行く新作、
はい、
完全新作が、
はいはい、
そんなテレ東の番組みたいに急に訪問しないですよ。バイオレット
エヴァーガーデン、一か八かの妄想だな、
はい、
まだまだ劇場とも行ってないですしね、
はい、
2期目とも行ってないですから、
ですです、まあ、
どうなる
どういう新作かはわからないですけど、うんうんね、いやこのバイオレットちゃんが書いた手紙をぜひ声で聞いてもらいたい。
あとちょっと思ったのが、松崎はちゃん付けなんだな、バイオレットに対して。
確かに。やっぱりバイオレットちゃんの感じなんで。
なるほど、なるほど。あそこに、
はい、
なんか自分を投影させてる感じ。
そうですね。
なるほどね。
はい、
謎が解けた。
やっぱいい小安って、なかなか珍しいじゃないですか。
はいはいはい。わかりますわかります。
真面目な、ちゃんとした、いい小安っ
ていうんですか。はいはいはい、はい。ちゃんとしてたと思ってたエヴァだって劇場版急激見たら最後いっぱい綾波に囲まれてて、あ、お前好きな人綾波だったんだみたいな、もやっとする感じがありましたけどね。
は
い、
で、まあ大体最近の小安さん割とふざけてたりとか、うん、敵役だったりとかするんで、はいはい、いい真面目な小安さんって久々に見たなって。
なるほど、なるほど。
かっこよかったもんな、
ちょっとさ。なるほどです。 じゃあね、じゃあもう最後、はい、これだけ言い残したこと言っていいですか。
はい、
あの白眉とみこち、
ああはいはいはいはい、
今最終回ではないんですけど、うん、19話で水底のリズムって話があったんですよ、うん、でこれはどういう話かっていうと、コンジュっていう銀融詩人のキャラとセンっていう、まあ、科学者っていうか研究者みたいなのがいて、はい、それがセンが作った、音で動く潜水艇の実験っていうので、まあ、あとは白眉とみこち4人で乗ってて、うん、であったんですよ。で、コンジュとセンはちょっと折り合いが悪いんですね。で、ちょっとコンジュが騒がしいっていうことで、うん、なんかセンはちょっとピリピリしてるんですよ。うん、で、そうこうしてたら、潜水艇が、水の底でですね、動かなくなるんですね。はい。で、これどうするってなった時に、実はその潜水艇のっていうのが、その音で動くんだけど、騒がしい音が好きっていうことが分かって、うん、で、それで、コンジュが、木こりの歌っていう歌を、じゃあみんなで歌おう、つってみんなで歌って、まあ、無事に戻れるみたいな流れなんですけれども、で、その戻った後に、そのコンジュっていうのがバーで歌ってるシーンがあるんですね。
はい、
で、それが、まあ、その木こりの歌っていうのを歌い終わったところなんですよ。うんうん、そしたら、ま、お客さんが拍手しながら、うん、ああ、いいアレンジだな、よかったよ、うんうん、なんで歌詞をラララで歌ったんだみたいなことを言うわけ。
うん、
で、これっていうのが、で、コンジュが誰でも歌えるようにですわ、みたいなこと言うんだけど、うん、実はこれは、その潜水艇の中で歌を歌うときに、その折り合い悪かった、線が、歌詞が、私は分かんないから、ラララでいいかみたいな感じで、ラララで歌ってるんですよ。
うん、
それに、こう、なんていうんですか、だからその歌詞が分からない線でも歌えるようなって感じで歌ったみたいなのがあるわけですね。で、じゃあ今日はこの辺で終わりにしますって言ったら、白眉とみこしとその線がガチャってこう、現れるわけ、
うん。
そしたらそれを見て、コンジュが、やっぱりもう一曲だけって言って、じゃあ今度は静かな曲聴いてください。で、水底のリズムっていう歌を歌い始めるんですけども、実はその静かな曲聴いてくださいっていうのは結構騒がしい曲好きだね。うん、コンジュが何で歌ったかっていうと、まあ、センが騒がしいのは苦手でねってこう折り合い悪い時に言ったんですよ。うん、そしたらコンジュはちょっと皮肉っぽく、うん、じゃあ今度はぜひ聴きに来てください。小難しいバラードをあなたのために作りますわみたいなことを若干皮肉めに言ってんだけれども、それが実はその騒動が終わってからおそらく千のために来てくれた時のためにこうバラードを作ってたみたいな感じで、でさあ歌おうっていうところで CM 入るんですよ。で B パート、
はいはいはい、
別の話なんですよ。あれ歌聞けないんだって思う。で B パート終わったら特集エンディングで聞こえてきたのが水底のリズム。
お
お、少女週末旅行の、甘だれの、音みたいな、あの感じ、あの感じ。すごい好き、この話。
いい、素敵。
なのでね、まあ最終回でこそないですけども、うん、19話っていうね、まあ、2話ずつ入ってるんでね。
ああ、はいはいはい、そうです。
まあ19話って言っても、19本目ってことじゃないですか、
ね。はいはいはい、
はい、はい。ぜひぜひね、この水底のリズムっていう話を見ていただきたいということで。
いやー、なんか素敵な話が、ね、うん、なんか、その全クールってこと多かったですね。
多かったね。
確かに。演出的にも何それっていう感じのやったりとか。
そうですよ。だからね、もっとね、気づいてないものもあるはずなんですよ。
いや、そうなんでしょう。
だから何が言いたいかっていうと、我々にアニメを見る時間をもっと作るために、割のいい仕事を、
そう。
ぜひ、この番組を通じて。
はい、あと僕とミラさん前から何回も言ってますもんね。アニメ見るだけで金が入る仕事をください。
そうそうそうそう、そう。なんとか、なんとかしようって。まだなんかね、見つけてないシステムがあるはずなんだよ。
そうそう、国から助成金が出るはずだった。
そう。
我々は。
アニメ見てるっていうことで。
はいはいはい、
なんか、ね。
区役所に通えばいいのかな。上のものを、上のものを出してください。あなたじゃ話になりませんって言い続ければ。
ドイチュ、一人じゃダメだ、三人で行く。
一本の矢は折れて
る。そう。三本の矢平気で折れんだろ。
よし、じゃあもう我々じゃあ政治に、
いよいよ、
政界に進出しましょう。う
ん、そうね、
はい。
もうこの薄っぺらい知識で。
ただ一つ、アニメを見るだけで金が欲しいから。
は
い、
お金くれるんでしょみたいな感じ。はい。まあそんな感じでですね、はい、とりあえず、前期アニメ言い残したことスペシャルをお送りしましたが、
はい、
じゃあこの後はですね、
はい、
まあちょっとまだ全部見れてない感はあるんですけれども、
はい、
気になる今期の新番組アニメを語っていきたいと思います。 はい、ということで、今期アニメ2018春アニメかな、
はい、
そちらを語っていこうということなんですけれども、わりかし僕スタートダッシュ頑張ってます。
お
ー、はい、
僕は月が綺麗見ちゃった。
そうですね。
じゃあですね、
はい、
僕からいきますわ、
はい、
まあちょっとこれはもう語っておきましょう、
はい、
ゲゲゲの鬼太郎6期、
あ、
はい、
すごい良かったです、うん、なんかね、沢城鬼太郎はすごい低いトーンで、
うん、
でちょっとこう人間に対してもなんかこう、うーんと、なんていうんですかね、こうドライクールというか、例えばこう昔の鬼太郎だったら、例えば人間に対してそこまで隔てなく感じだったんですけど、例えば、マナちゃんっていう、まあ、人間の子に助けられたんですよ、1話で、はい、いろいろあって、はい、で2話でお礼を言う場面があったんですけども、なんかこうありがとうとか、で目玉の親父さんに怒られて、もう一回、はい、ありがとうございましたみたいな感じで反抗期みたいな感じのとかで、
クールな感じ、
ちょっとなんかそういうトーン落としたとかのも良かったんですね。
あ、はいはい、
だとなんかちょっと僕主題歌氷川きよしどうなんだろうと思ってたんですけれども、はい、いざ聞いたら結構ちょっと肩の力抜けた感じのいい具合で、あれ主題歌も良かったと。で1話の結構最初の、です、伸び上がりっていう妖怪が、吸血鬼っていう木を人間に植え付けてみたいなとこも、結構これ、あ、朝からこれは小さな子供たちに、いい意味でのトラウマを植え付けてくれる、ちょっと怖さもあったりとか、
はいはいはい、
で、いいなとか思ったんですけども、まあ、やっぱこれ言及しなきゃいけないのは、やっぱし、この、今言った犬山真奈ちゃんっていう人間の女の子と、はい、
女の子と、
あと話題にもなってた猫娘ですね。
はい、うん、
もう猫娘ね、うん、結構ね、新機軸ですね。
うん、お、新機軸、
お、今までまあ猫娘、萌え化したとか、ゴキとかで結構萌え萌えだったりしましたよ。
はいはい、
でも基本的にはなんかこう、鬼太郎の友達、若干鬼太郎に好意あるのかな、みたいなベースはこう、保ってたんですけども、はい、今回の猫娘、
はい、
ツンデレかつチョロインです。
お、
1話のラストでね、鬼太郎がなんか、得体の知れない敵に矢を刺されて終わるっていう式だったんですよ。で、それがまあ2話で、まあ、マナちゃんがその、小滝じいとかね、砂掛けババアのとこに連れて行って、うん、まあ、一命を取り留めるっていうとこから始まるんですけども、はい、まあ、猫娘が来て、鬼太郎死んだんだってみたいな感じですげえ心配してくるんですけど、なんか、大丈夫じゃん、死んでないわみたいな、目玉の親父とか言ったら、はいはい、はって一瞬なんか、こう顔赤くして、死んでないんだ、つまんない。
おー、
なかなかこれはツンツンさせてるなと思って、
はいはいはいはい、
で、なおかつ、そのマナちゃんっていう人間のね、このとこにも、ちょっと行ったりして、うん、なんか、鬼太郎を助けた人間っていうのがどんな顔か見たくなって、みたいな、いいんだけど、でもそれって結局ちょっとライバルを見たためにみたいな感じじゃないですか。
ね、
ないですか。
はいはい、
となると、まあ、これは3期でもあった、ゆめこちゃん、ね、猫娘、鬼太郎っていう、ちょっとそういう感じすんだろうなと。
三角関係というかなというかっていう。
思いきや、2話目のラストで、
う
ん、まあ、猫娘がね、結構なバトルするんですよ。
う
ん、で、マナちゃんもそれを見てて、で、マナちゃんが最後に、猫娘にすごく懐くんですよ。猫、うん、姉さんつって。
ほう、
猫姉さん超かっこよかったつって腕こう抱きついたりして、そしたら、さっきまでその、鬼太郎を助けた人間がどんなんだと思ってみたいなこと言ってた猫娘が、もうちょっとびっくりして、顔を絡めて、目を泳がして、そうかなみたいなこと言い出すんですよ。ちょれーぞ、今回と思って。ちょっとなかなかね、これは。
なんだ、
すごいな、いろいろ変わるんだな、
いろいろ変わりますね。
なんユリも入ってんのかな、
ちょっと、ね、そうなんですよ、
そういうことですよね、
ちょっとこうやっぱなんですかね。で、例えばね、10年前やってた5期では、うん、その青坊主っていう、まあ、オリジナルのキャラが出てきて、
おうおう、
それが鬼太郎のちょっと兄貴分みたいな感じで、鬼太郎が青兄さん、青兄さんってすげえ慕ってるっていうので、
お
うおう、まあちょっと鬼太郎界隈同人でも、うん、まあ当然、うん、そういうのが出たりしたんですけど、やっぱりね、これね、妖怪ってのはね、世相を映す鏡なんですね。
ああ、なるほど。は
い、だから、やっぱりこう、ユリ的なものであったり、うん、まあそういう10年前は BL、まあそれも早いっちゃ早いかもしれないですけどね、
まあまあまあ、
うん、だからそういうものをね、取り入れてくるっていう、ちょっと新しい鬼太郎でも、ちゃんと話が面白いっていう、うん、すごくこれはおすすめです、ゲゲゲの鬼太郎。
これはストーリーで見せて子供たちに、うん、いろんなトラウマをこう、
やっぱ子供の頃 ロに見せる怖いものっていうのも僕重要だと思うんですよ。
そうですね。
そしてなおかつ、うん、なんて言うでしょう、こう、性癖をこじらせる
的な。そうですよね。
これいろんな意味でゲゲゲの鬼太郎怖いです。
いやー、ほんとですよ。
すごいっす
か。いや、なんか結構噂は聞いてて、うん、すごいなんか、もう現代の、うんうん、YouTuber みたいな。
そうそうそうそう。なんかね、そういうのも出てきたり、あと、まあ、スマホだったり、例えば、こう、鬼太郎の、妖怪ポストを探すのに、はい、なんかこう、知恵袋的なのを探したみたいなのもあるんでね。まあ、現代にこう、時代を合わせてるってなん
か。すごいですね。
ただ一言言うのは、はい、とにかく猫娘いたら、うん、君らも絶対この番組で語ると思う。
なるほど。
あ、
猫娘で時代がわかるな。
あ、でもそう、ね、そうそうそう。
だからあの、よくあのね、未来、私は未来人です。うん、2000何十何年から来ました。
あ、
この年に第三次世界大戦が始まりますとかじゃなくて、今の猫娘はこうです。言ってくれた。おお。こっちも慣れる
の、ね。そうね。だからね、今までいろんなネットにね、未来人という、うん、称するね、ジョン・タイターとかね、いろいろ交流してますけど、まあまあね、やっぱ猫娘萌えか、6期も猫娘に言及してる人はいなかったんで、うん、多分全員偽物だと。
言うはずです
よ。言うはずです。これはね、知ってるっつって。まず俺これから言いたいの。自分過去言ったら。
まさか。
そうそうそうそう。4期くらいの時代に話してる。猫娘偉いことなってんすよ。2018年つって。まあそんな感じで、僕はまず鬼太郎から。は
いはい、じゃあ私、
うん、
ゴールデンカムイ。
あ、はいはい、よかったっすね。
いや、かっこよかったですね。
うん、ね
あと、熊のリアルさ。
うん、あそこだけちょっと CG というか、
ね、はい、
なんか、
ね、熊と火だけ CG でしたね。
うんうんうん、
いやー、面白かったな、
うん、なんかでも、まあ、僕は原作すごい好きで、うんうん、見てるんですけど、そういえば、まあ確かに一巻はあんぐらい重たい感じだったかな、みたいな感じで。どんどん崩れていってるんですけど、今は。
はいはいはい。
もうギャグパート多めみたいな。ああ、なるほど。
結構だから2人のイチャイチャじゃないけどそういう、
そうですね、イチャイチャも結構出てきますし、うん、料理シーン、
ああなんか、はい、僕最初にね、はい、なんかねネットで見たのそういう感じの記事でした。
多分これからグルメ漫画になっていくはずです。
僕最初だからね、なんかグルメ漫画なのかなって、
はい、あ、そうですよね、最初結構ネット
で最初の情報
で、それこそダンジョン飯じゃないけど、
そうそうそうそう
みたいな、
そういうなんか あの時代の北海道を舞台にした、
はいはいはい、でも近しいもんはあると思うんですよね、うん、現地調達の、
はいはいはい、僕なんかツイッターのなんか診断メーカーみたいなやつでやった、うん、はいはい、あ、なんか多分公式でやってるんですけど、はいはい、なんかいろいろなんかはい、いいえで答えられる質問とか、うん、なんか三択の質問とか答えていって、はい、あなたに合う料理は なんとかの心臓ですみたいな。もう、どう心臓が合う食べ物らし
い。あ、でも、1話見てさ、はい、まあ、俺原作、あの、読んでないんだけど、はい、その、まあ、要は、地図を、
はい、
あの、入れ墨にして、囚人に掘って、
はい、
で結構、あ、皮剥ぐシーン、ちゃんとやるんだとかって思って、ね、あれ結構、あーって思ったね。うん、なんか、ちょっと避けそうな、
はいはい、
あの、まあ、描写、までは
あんなにちゃんと見せなくてもいい、もうペリって持ってりゃいいよ
いや結構あーやるねーと思いましたね、
うん、やっぱシリパさんは可愛いっすね。
いや可愛かった
あれしょうがねえ可愛い。
もうこれからに期待です、うん、もうやっぱ知ってる身としては、
うん、
あの子の顔芸に
いろいろ聞いてますよ、
はい、
ただやっぱ一つ言えることはやっぱ青森も北海道もいいってことだな、
うん
さらに先にはロシアもあるからな。北はいいんだよ。
まあ、なんか、まあ、アイヌ語が混じってる、はいはい、あの、なんか喋るとこもなんか良かったですね。
これはウェンカムイだから
ね。あ、そうそうそうそうそう。
あれだからやっぱ僕ら原作で読んでるから、なんとなく文字で見てるから、
うん、
もう声優さんのさすがの滑舌でも、うん、知らん言葉ばっかりやから。なんて言うてんねんやろみたいな、ね。
だから、アイヌの言葉だと、はい、一応こっちのその、あの発音的なもので字を表そうとすると、はい、
うん、
そのあまりない、ね、なんて文字だったかな、とにかくなんとかってカタカナのちっちゃい文字が入ってたりとか、あのあいうえおじゃない文字、
はいはい、
あとはなんか
最後がちっちゃいツーで終わったりとか、
そうそうそうそう、あとなんかあのね、パピプペポじゃない文字なのに丸がついたりするようなニュアンスの発音とかもあるみたいで、うん、でもあれ面白い、ちょっと見ちゃう、
ね、
見ちゃう、
あれ今後にちょっと期待ですね、うん、やっぱ一番やっぱ入りも面白かったし、うん、あの熊の倒し方超かっこいいんですよ、
うん、あれね、
俺が不死身のすりものだなって言って刺すところ、
うん、熊の体重でっていうことですよね、
はい、
うん、
あ あれに潰されて死にそうですけどね。出したら。
不死身なんで。
なるほどね、ゴールデン
カー。いやー、あれは本当にちょっと面白かった。
狼もかっこよかったし。
ああ、そうですよね。下たら。
さあ、松崎さんは。
じゃあ僕は、あっくんと彼女。
ああ、5分枠かな、
うん、ですね。はいはいはい、僕、まあ知らなくて、うん、で、まあ、なんかその僕はその日本放送の吉田アナがやってる、うん、PV アニメの PV を一気に見るイベントみたいなのを僕ちょっと参加してまして、はいはいはい、それでこのアニメ知ったんですけど、うんうん、なんだこれって思ったんですよ、
うんうんうん、
あっくん要はあっくんっていうのが男の子で、はい、その彼女っていうのがまあのんちゃんっていう、うんうん、まあカップルなんです、
うんうんうん、
でまあ学生で二人とも同じクラスメイトかな、うんはい、ででもあっくんはのんちゃんのことをこのブサイクがとか、
うん、
お前うぜんだよ気持ち悪いみたいなことを言うんですけど、のんちゃんは、うん、あうん分かったなんじゃあねまた明日ね一緒に帰ろうみたいなことを誘ってくれたんですけど、うん、あっくんはそういう風にな
んだそれどっちも病気じゃねえか
でしょ、
うん、
でのんちゃんは分かったじゃあ別々に帰ろうねバイバイって言って帰るんです、うん、そしたらあっくんが、うん可愛いってなるんですよ。
ええ
超ツンデレ。
超ツンデレなんです。
ああ、なるほどね。
毒づいちゃうんだ。
で、なんか、友達に、うん、いや、もうそんな可愛いんだったら、じゃあ一緒に帰ればいいのに、うん、いや、あんな天使の横に俺なんかがいたら、みたいなことなんですよ。
ああ、もう。ツンもかなり、そのデレもかなりの、
そうなんですよ。
ツンとデレも。極端に、ね、そうです。張り振り切ってんだ。
で、のんちゃんはのんちゃんで、うん、もう、なんて罵倒されても、うん、ずっと笑顔で、あっくんのこと大好きだし、本当に、イカれてんすよ。
のんちゃんがイカれてるん
だよ、俺は。だから、なんで付き合うことになったのかは、まだ一番段階なんで、うん、まだ何にも分かってないんですけど、
それを紹介しただけや、じゃあ。
そうそうです、そうです。
すげえな、それ。
だからもう、もうストーカーなんですよ。もう、スマホにいっぱいその、のんちゃんの写真とか。
うん、危ねえ。危ないやつばっかじゃん。
で、なんか、まあ、なんかの時なんか一緒に帰ろうってなって、うんうん、そしたらのんちゃんの匂いがいい匂いだ。ってなって、だからあっくんが友達に、匂いを保存する方法ってないかなみたいな、こと聞いたりとか。
どんどんエスカレートしていく。
すごいなな
んか、うん、まあそういうのが、なんか前はなんか5分ぐらいでなんかポーポー出てくる感じかなっていう感じが、なんかこれから、
面白そうですね。
どんなパターン出てくるのかなと思って、はい。
どうなるのかも気になるし、またのんちゃんもなんかありそうですし。
ちゃんがね多分一番怖いですもん。
でもそれを5分で濃密に描いてるわけ、
はい、ギュッてしてましたね。
はあ、
面白かったです。
これは見ないとな、まだちょっと未読なんですよ。
はいはいはい、
了解です。じゃあ次また一周しちゃっていいですか。
はい、どうぞ。
まあ、ゲゲゲの鬼太郎の後でまた恐縮なんですけども、
はい、
カードキャプターさくらクリアカード編が、うん、地上波で見れるようになりまして、
ね、お
はい、1話見させていただきましたけれども、
うん、
まあ、18年ぶりの新作。
新作。
はい。いや、もう、やっぱもう素晴らしいです。
うん、
カードキャプター、さくらが今見れる、新作見れるって言うだけでも、うん、僕はお腹見せながら見てますからね、もう。動物がもう真
っ赤に。
そうそう。いや、でもね、まあ、要はその、あれはだから、まあ、原作なり、さくらカード編の最終回である、うん、シャオランくんが、ともえだ町に帰ってきて、うん、再会して、うん、これからずっといられるよっつって、
うん、
でもう手紙とか電話だけで我慢しなくていいの、これからずっと一緒だよって二人でギュッて抱き合うとこもちゃんと、
うん、
ちゃんとありつつ、
うんうん、
いやもういいなって感じなんですけれども、
うんうんうんうん、
今回ちょっと注目したのがエンディングなんですよ、
うん、
おエンディングはまあさくらとシャオランとともよと、まあ、ケロちゃんが、なんかこう、まあ、二人のデートを、まあ、ともよちゃんがこう、またカメラ持ってみたいな感じ、
はいはいはい、
のシチュエーションなんですけれども、雰囲気がちょっと違うんですよ。なんかね、これイメージで言うと、ちょっと大人っぽいんですよ、3人が。
うん、
だから、高校くらいのイメージで、作ったエンディングなのかなって思ってて、なんかね、こう、例えば、こう、多分こう、絵で見ると、桜の名前書いてるプリンをケロちゃんが食べて、ぐーぐー寝てるところで、桜が、ちょっとあーみたいな感じで、ちょっとケロちゃん見て、実際や、当てないですけど、シャドーボクシングみたいなのしたり、
うんうんうん、
あと、あんまりこう、見せない、こう、べーみたいな、
うんうんうん、
見せたり、俺の知らない桜の顔が、 次から次へ
と。そうですよね。
いや、ちょっとね、このエンディングはね、注目してほしいんですよ、うんうん。なんかね、ほんと、あ、なんか違う雰囲気。でもいいっていう感じで、うんうんうん、ちょっとほんと、数年後、今から数年後の、ちょっぴり大人になった、あの3人を見れてるような。
ちょっとその後、っていうのが、
ですね、これちょっとねみんな見て、
あ、
まあ、ちゃんと見れてる人は何を今更見て、
ね、ワンクール5になりますからね、
なりますから
ね、
ちょっとこれはね繰り返し見ちゃうくらい
好きです。あ、うん、なるほど、
ぜひぜひっていう感じですね、う
ん、でまあすいません、その昔からのっていうので言うと、うん、僕信長の忍びの、まあ、新シリーズ始まったんですけど、
はいはい
はい、3期目になりますかね、なんですけど、前まではやっぱりその、まあ、バラエティー色って、うん、まあ、ギャグ色も強かったですし、うんうん、まあ、今期も当然強いんですけど、うんうん、やっぱり信長のお話ですから、うんうん、どういうストーリーを追っていくのかっていうのはなんとなく僕らはもう今知ってるじゃないですか、歴史の、
まあそうですね、
だからどんだけシリアスな部分もどんどん出てくるのかみたいなのがなんかね、ちょっとこれからまた出てくるのかなっていう感じがね、
シリアスパートが、
シリアスパートの中でその戦いに行くみたいなシーンが割とね増えていく感じが、
今ヤングアニマンですしね、食みたいなことあるかもしれない、
食ベルセルク、
はい、とんだコラボだな、
信長に
信長
でも結構2期のあたりからもう、
あ、そうそうそう
そ、あ、こんな感じでもやっぱ、うん、ただのほんわかアニメじゃないんだみたいなのあったからね、
なんかそこのシリアス部分がもうちょっと色濃くだんだんなっていくのかなっていう感じもすごい PV も見て思いましたね、
なるほどね、
はい、
あ、ちょっとこれは見逃せないですね、
もちろんギャグも当然のようにあるので、うんうんうん、はい、じゃもう見やすい、本当に見やすい大河ドラマっていう感じですね、うん、ね、はい、
僕もちょっとあの短いやつで、はいはいはい、ちょっと長波みたいな感じだったんで、もう一回ちゃんと見ようと思ってるんですけど、レディスポっていうなんか5分アニメ、
あ、まあ、まだ見てない、
はい、
あの撮ってはいる、
はい、ちょっと何やってたか全然覚えてないんですけど、いつもプロスポーツ選手の女の子だみたいな話なんですけど、うん、ほぼ動かずに、うん、ずっとトイレしてる格好で静止画でキャラ紹介してたんで、
は、
へー、ちょっと意味わかんなかったんで、もう一回帰ってみよう。
これじゃ見てない人いたらちょっと、
はい。
幻覚だったのか、
あれは。幻覚だったのかなと思って。
ドイツが疲れてたのか。
なんかほんまになんか、まあ最初なんかその、まあ、キャラ紹介みたいな感じで、うん、この子は誰々ちゃんみたいな感じでバーってやって。うんうん、なんかしながらへーって見てたんだけど、あれずっと一緒のポーズでずっといるなって、うん、しかもそのポーズがなんか座ってパンツをなんかこう太ももらへんまで行って前の方、うん、前のめになってお腹が痛いってずっと言ってるなみたいな、うん、スポーツもしねえしこれなんだ
なんだこれ
由々しき事態じゃ
ないなんでちょっとまあ次の回ぐらいにもうちょっと詳しく話せれば
そう、
ね、あれじゃないよね、あの時間停止もの AV みたいな、あ
時間は止まれし
地上波ね、はい、
もう一度ちゃんと見てみます、
了解です。
レディスポだから女性のスポーツ選手が出てくる感じのタイトルではありますもん ね、
そうですね、
僕の見た限りスポーツらしきことはしてなかったから
。ちょっとそれは俺も家帰って確かめて、はい、あれも5分くらいですよね。
そうですね、あれも5分でした。
了解です、はい。じゃあね、俺もじゃあちょっと、まあ短くいきましょうか。
はい、
やっぱね、キャプテン翼、見たんですよ。まあリメイクっていう形でね、はいはい、
うんうん。
で、多分ね、原作にあるエピソードを、こう、うまく、こう組み替えてる感じは第1話に関して言うと、はい、あったんですよ、
はい、
確か原作だと翼が昔そのトラックに子供の頃跳ねられそうになってサッカーボール持ってたからそれが弾んで助かったとかは、
はい、
俺もちょっと記憶定かじゃないけど、
はい
はいはい、そんなにがっつり描写として描いてなかった感じするんですけど、うん、結構冒頭から、うん、まあそれをがっつり見せるような感じなんですね、うんはいはい、でも結構それってまあ、あの頃のジャンプの漫画のエピソードですから、
はい、
結構とんでもな感じするじゃないですか、
はいはいはいはい、
でもね俺キャプテン翼ねそれをあえて今この時代にやろうとしてる感じがあるのね、
うん
っていうのがね、まあ1話でまあ若林のとこと石崎くんのとこがなんかグラウンドで揉めて、
は
い、でまあその石崎くんが学校の先輩を他の 運動部の先輩を連れてきて、うん、で若林に、勝負挑むと、
うん、
で他の例えばラグビー部とか、なんだったら、野球部とかバレー部とかが、はいはい、そのあれなんだっけ、なんとかエリア、
ペナルティ
エリア、そう、はい、それが出てこないっても、はい、ペナルティエリア外だったら、はい、絶対止めれるって確か若林が豪語、うん、してて、うん、でみんなそれをやるんだけど、やっぱみんな止めていくわけ、
うんうん、
まあラグビーなり、うん、バレーなり、
うん、
でもだんだん今度さ野球まで普通にしてる、
はいはい、
ますねっていうか、キーパーのグローブはしてるけれども、はいは
いはい、投げるってこと
か、そうそうそう、
あ
っハンドボールとかもいるし、
みんながみんな蹴るわけじゃなく、
そうそうそうそう、
その球技で
みんながサッカーボールを蹴るわけじゃなくて、
得意な球技で若林に挑む、
そうそうそう、う
ん、何やってんだよ
でね、野球くらいでももう相当なもんじゃん、
はいはいはいはい、
普通に野球とボール掴んでるぜキーパーが、
そうですよね、
そしたら最後の方だったら、
はい、
なんかねアイスホッケーみたいなやつが、バーンってやったのを、はい、まあ止めてるわけ。
発光
もう俺その時点で、一時停止してまず写メ撮ったの。俺は面白いと思って。
はいはいはいはい、
で再生したら、俺最後びっくりしたね。じゃあ最後陸上部出てきて、うん、陸上部何すんだと思ったら、うんう
ん、
あの、槍槍
え
で、それ危ないんじゃないかとかみんな言ったら、おうおう、いや、あの先っぽになんか、あのガードしたから大丈夫だとか、
え、
いや、そういうことじゃないだろう。で、槍投げて、はい、若林くんがそれをキャッチして止めるっていう、
え、
これなかなかの、なかなかのですよ、キャプテン翼。俺ちょっともうそれだけでもう見逃せなくなっちゃって。
いや、すごいな、これ、
うん。これはね、ちょっと、あの、要注目です、キャプテン翼。
やっぱ今、やっぱね、今、サッカー協会、今、叩かれてますからね。
そうですね。
パリの解任で。
なるほど。
ちょうどですからね。うん、
これ見るべきだね。
その騒動をうやむやにするくらいのパワーがある。だって、今だとね、例えばその、はい、若島津健っていうキーパーが、ゴールポスト三角飛びして止める、はいはい。あれは実はもう、サッカーのルールで反則ですよ、みたいなのあるじゃないですか。でも多分ね、俺やると思うし、
うん、
もう、そういう、なんて言うんでしょう、アパッチサッカー軍だと思うから、
はいはいはい、
逆にね、今の若い人たちにね、
うん、
昭和の漫画の勢いの凄さっていうのをね、
あ、そうですね、
もう見てほしい、
うん、これは
キャプツバ。
まあでも深夜ですからね、
うん、
子供に見せるのは確かにどうなんだろうっていうあれが入ったんですかね、うん、
だから深夜になったのかな
どうなんだろうな、
だってやっぱ当時やっぱ僕らとか超世代ですから、やっぱ普通に見てて、
見てた見てた、
サッカーもやってるし、
サッカーもやってたし、うん、全員このアニメのせいで怪我しましたからね、
いや、したした、
はい、
だってツインシュートの練習とかして、
練習、
あんなの飛びで足縛って、
ローキックですよ、ただの友達に対するローキック
なんか膝抜けたりしてもポチーとか言った、
はいはい、オーバーヘッドもやったし、スカイラブハリケーンも、
スカイラブハリケーンやってるやついた、
体でかいやつ、はい、なんか寝せてね、
うん、全員3人とも怪我するっていう、
そうそうまあだからちょっとね、今後キャプツバね、見逃せないということでですね、
はい、
まあそんな感じで話をしてたらちょっとお時間になりましたということで、はい、また来週もですね、
はい、
今期アニメの新番組の話をしていきたいと思いますので、
はい、
よろしくお願いいたします。ということで、以上、今期アニメを語ろうでした。はい、ということでエンディングなんですけれども、
はい、
またですね、ツイッターなどの書き込みを読んでいきましょう。あのライブの感想も、土下座してでもおっぱい見せたいキャラ、文字に起こしてみてもやっぱり意味がわからない、
うん、
でもライブ感想はいつ聞いても羨ましい、飲食関係はいつもうまそうなんだよなっていうことで、
うん、
やっぱりこれライブの感想とかも楽しんでいただいてる方がいらっしゃるみたいですね、ありがたいことに。まあそのうちなんかね、本当またチャンスあれば地方とかね、行きたい気持ちもありますけどね、
はい、そうですね、
また気長に待っていただけたらと思います、
はい、
あとはですね、3プラス1もありますね、
うん、
こちら、あ、こちらメールで二次祭ネーム水野江さん、
はい、
お三方による3プラス1楽しみにしてますと、私の今期の好きなキャラ第1位は、あ、断然ミイラの飼い方のミー君でした。
おお、
しかしミー君は性別不明なので、
うん、
3と1のどちらに入れればいいのか分かりません。そんな厳格なもんでもないですね。
まあまあ、もう分かります。
そこでミー君はやむなく除外して、事前の策としてミー君の飼い主であるソラ君を選ぶことにします。
ことにします。
好きなんじゃん。で、女性キャラ3人は、まず、宅飲みのカエさん、次にからかい上手の高木さんの高木さん、
うん、
そして、デスマーチから始まる、 これ異世界競争曲でいいのかな、
はい、
うん、のゼナを選びます、はい、ということで、はい、あとまあツイッターでですね、はい、駄菓子歌詞2の、はじめさん、スロースタートの、半年ひろえ、三つ星カラーズのさっちゃん、うん、でプラス高木さんの西方くんということで、うん、はい、あとはですね、あ、もう女性キャラ3人は白明、みこち、こんじゅ、全部白明とみこち、
はいはいはい、
そしてプラス1は恋は雨上がりのようにの、近藤正美店長ですね、は
い、
であとですね、もう一方はですね、恋は雨上がりのようにのアキラ、
うん、
キリングバイツのラーテル、うん、瞳ですね、
うん、
ビートレスのレイシア、
あ、はいはいはい、
そしてプラスワンはですね、雨、恋は雨上がりのようにの後藤隊長って書いてますけど違いますからね。パトレーバーの後藤隊長に似てるだけです
そうですね、
違いますから、はい、近藤店長ですから、はい、はい、そしてじゃあですね、ツイッターも読んでいきましょう。ゆるキャンオープニングでのなでしことリンのラインは最終話でまだ変化してたのか気づかなかった、
多分最終話でだと思います。
でまたね、あれね、俺も確認したけど、あれ気づく人すごいよ。
すごいですね、あれ。
うちのハードディスク、スロー再生ないから、
も
う全部一時停止で。
ああ、はいはいはい。
ほんとちっちゃいとこ。
ねえ、
うん。よくこれ気づくなって言われましたね。
はい、
はい、20歳116回聞きました。なんですと、今季はガチ売りがあったのですか？それは早く言ってくれないと。とか、シトラスのことですね。ね、
はい、
そうなんですよね。ほんと情報はね、共有しましょう、みんな。
うん、
はい。下着は白。あ、ごめん。水着は白、下着は紫が正解に笑った。
はい、
ね、はい、正解する角ならず、正解する回ですね、と。
あ、そうですね。
あとこれ、ドイツの発言だと思うんですけど、
はい、
嫁グッズ、嫁の名前を財布に掘るに誰も突っ込まない。世間では一般的なの。一瞬ね、うんと思ったんですけど、
ね、
あのまま進んじゃいましたからね。
はい、なんか、財布を通販で買って、
うん、
で、なんか、名前とか掘れるんですよ、
うんうんうん、
普通はまあその奥さんがね、うん、旦那さんの名前とか、
うん、
嫁のイニシャルとかやるんですけど、うん、僕セイバーって書いてるんですよ。それを誕生日にもらったっていう経緯にしてるんですね、
はいはい、新名ではないですけど、
はい
、はい、今年のエイプリルフールネタ、からかい上手の高木ちゃんがぜひ見たい。
あ、
見ました。
はい、見ました。
小学生編みたいな、
はいはいはいはい、
やれんだあれも。
ね、
あ、でも西方相手じゃないんでしょ。
いや、わからんよ。
そっか、
わからんよ。多分ね、どっかでなんかクラス一緒じゃなくてもどっかで
会
ってたみたいな感じにしてほしいっすな、はい。あ、ちなみに鬼太郎ロッキも、
うん、
エイプリルフルネタやってたんですけど、
うん、
時期的に放送日の前日だったんですよ。
あ、
見たら、はい、昔のタッチで白黒の、
うん、
キービジュアルになっててですね、俺放送初日の前日によくやるなと思いました、
ね、そうですね、4月1日でしたもんね、日曜日、うん、そうかそうかそうか。
あと甘い懲罰第1話のエンドカード、
ー
実写でなぜかバンドペニシリンの白衛氏が登場していた。見ててね、なんだこのエンドカード。2話はね、普通にイラストになってましたね。
はいはいはい、
篠月忍先生の幼女戦記のイラスト
になってる
方でしたね。1話だけ本当に俺なんでみたいな感じちょっと面白かったですね。
はいはい、
まあ、こんな感じでどんどん送ってください。
はい、お願いします、
はい、ということでこのラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。ぜひこのラジオの話題や宣伝をつぶやいてください。感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で取り上げることもありますが、その場合、今のようにお名前は明かしません。この番組の盛り上げに一つご協力ください。
そして、メール募集、ふつおた、感想、質問、好きなキャラ、アニメ話などなど何でも募集しております。嫁よ、俺色に染まれのコーナーでは、嫁に関する質問を募集。教えて、松崎先生のコーナーでは、松崎先生に教えてほしいことを募集しております。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
さらに、番組 CM スポンサー募集。イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などございましたら、すべてのメールは二次元祭大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いします。
そんな感じで、第120回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と、
ゴールドラッシュドイチュート、
優しい雨松崎でした。
二次祭、
ヘルツでしたー。
はい、ということで、ちょっとメールもう一個読んでいいですか。
はい、
これは二次祭ネーム匿名さん、
はい、
三瓶さんと一中さん、松崎さん、こんばんはと。
こんばんは。
このラジオは毎週土曜日の深夜の楽しみになっております。で、皆さんにぜひお聞きしてみたいことがあるのですが、女児向けアニメについてのトークを聞いてみたいです。3ヶ月で終わってしまう深夜アニメとは違い、1年かけて作られる女児向け系アニメはそれだけで作る側、見てる側の思い入れが積み重ねられるものだと思うからです。三平さんが別番組で、コミケ行きの電車で、昔の話ですね、コミケ行きの電車で、お邪魔女ドレミのオープニング着信音が鳴って動揺した携帯の、とのエピソードをお聞きしましたので、それだけアニメオタクにとっての女児向けアニメは切っても切れない関係なのではないかと思いメールさせていただきました。
なるほどね、
ちょっとあまり守備範囲、我々メンバーでなかったりするんで、あんまないですけど、ね、ただ今期で言うと僕、ハグッとプリキュアは、誉れちゃんが可愛いっていうのを気づいたんで。
僕はそっちで言えるのかなわかんないですけど、まあ、結構前ですけどやってたのかな、レゴタイム、
言ってた
枠のフレンズっていうやつ。
はいはいはい。
まあ、CG アニメみたいなやつなんですけど、うん、まあ、お人形、リカちゃん人形みたいな感じで売り出されたり、だから女児向けなのかなと思うんですけど、うん、あれはめっちゃハマりました
ね。まさにそうか、あんまり。
僕割とアイカツとか見てますから。
ああ、そっかそっかそっか。
あの、ストーリーになってないから、女児向けアニメって。だから一番感じで見るから。
まあね、そうね。
だから割と見逃しても、あの、久々に見るな、このアニメで全然見れる。
うんうん、
で、しかもアイカツぶっ飛んでるじゃないですか。なんか面白いですよね、
はいはいはい。そうね、なんか今度ちょっとまた見て持ち合っても、持ち寄っても面白いですね。
そうです。
ちなみにこのお邪魔女ドレミの着信音っていうのは、昔コミケに行く途中に、もうほんとお邪魔女ドレミ全盛期ですよ。俺が乗ってたら、俺の携帯がそのお邪魔女ドレミのお邪魔女カーニバルに設定した着メロに。そしたら友達から電話かかってきて、鳴ったのよ。結構大音量で。
うん、
でやべえと思って出してパッて見たら、その車両に乗ってた男性全員が自分の、携帯をチェックし始めたっていう。もうちょっと世にも奇妙なみたいな感じのやつがあったんです。そのくらいでもトレビはね、人気ありました。